He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you
weak? 2010年秋のセミナー CD1 題目現代病とその克服法、心臓病について話、近所をマーク。
はい、皆さんこんにちは。あいにく雨ですけれども、よく集まってくださいました。いよいよ今日から5日間のセミナーいたしますが、今度はあれですね、通訳なしでと思ったけれども、やっぱり通訳が必要らしいんですね。いつも通訳がついててね、もう聞き取るのに大変ですけれども、今度のセミナーは、まあ、久しぶりに息子のマークが7年ぶりに沖縄に帰ってきたので、この維持伝道あるいは自然療法、そういうことについてのね、研究会をしたいと思ってお願いしました。家族で来ております。みんなそうね、家族みんな揃いましたね。うちの息子ファミリー、娘ファミリー、みんな集まりました。この5日間に、昼間は、健康の勉強、肉体と精神の密接な関係があるということは我々はよく知ってますね。そして、1844年、1863年以来、残りの教会に預言の霊を通して特別な健康のメッセージが与えられた。その目的は死を迎える備えをさせるためにですね。死を迎えるために我々の肉体の健康も守るように、この特別に気を配るようにパウロは進めていますが、テサロニケ第一の手紙、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主キリストイエスの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるようにとパウロは言ってるんですね。霊と心と体、完全に清められて、そして死を迎える準備をするように言われています。霊と、そして肉の霊から清められて、そして清い我らの花婿主イエスを迎える準備をするように進められているんですね。そして神様は特別に、ただ健康、我々自身の健康を守るばかりでなくて、他に伝道するときに、健康伝道、あるいは、医療事業じゃなくて維持伝道、健康伝道は福音の右手であるというんですね。右手だから、新しい地において、特に伝道するときにはもうこの健康の面から入っていくようにと進められているんですね。そして多くの者が本当にその健康に関するバランスの取れた情報を得ると、彼らは福音に心を開くと言われているんですね。右手であると言われていますから、我々の教会今右手が萎えていてね、ドアを開くことができない状態で伝道しようとしている哀れな姿を証しの文は描いています。そうだから あれですね、そしてこれはイエス様を迎えるための霊的な準備、品性完成のために、肉の法則、健康の法則をよく知って、そして道徳律を守ると同時に 肉体的な法則を守るということを我々の教会に目論んでいらっしゃるんですね。はい、じゃあこれから早速講義に移ります。そして晩夜はダニエル書11章の予言の研究をします。これはね、あまり今までやってこなかった、そして今予言のセブンスの予言の研究者によって今集中的にダニエル書の11章の研究がなされつつあります。そして特にダニエル書の11章の40節以降、最後の諸事件、これについて我々研究していきたいと思います。どうぞ聖霊の導きがあるように祈りながら集会に出席したいと思います。すべての牧師は病気の予防と病気の原因と予防と単純な治療法に精通していなければならないという厳しいことを言われていますが、遅ればせながら僕もその牧師としてその健康伝道、維持伝道をもう子供2人で来てましたけれどもね、祭司を置いてアメリカに渡ったことがあります。そして本当に自然療法というものを勉強したいと思って、証しの踏みに従ってそれを勉強したいと思ってたんだが、完成することができなかったんですね。幸いうちの息子が私の意思を継いでくれて、そして維持伝道の研究をしていることを本当に感謝しています。はい、それではお祈りをしてから始めましょうね。天にいらっしゃいますお父様、今年秋のまたセミナーを持つことができましたことを心から感謝いたします。あなたはかの日が近づいているのを見て集会をやめることはしないで、ますます頻繁に主に会う備え、またそのための情報を得るように望んでいらっしゃいます。主よ、どうぞこの時期に、もう世界の人にとっては実に終末の不気味な音が聞こえるそのような時でありますが、神の民にとっては希望に満ちた、喜ばしい、祝福に満ちた望み、イエス・キリストのご再臨が近づいていることを知っております。それゆえにどうぞ、まず私たち自らがそのための備えをすることができるように、この今週もあなたが共にいて導いてください。肉体的な健康もまた霊的な健康もどうぞ主よ、あなたが正しい知識を与えてくださいますように、この時間を始めから終わりまで導いてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ通訳をしてくれるのは私の無垢祭で、砂川充君です。はい、じゃあよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。本当に日本語でセミナーをやりたいんですけど、長年アメリカにいることで長年アメリカに過ごした結果、普通の会話はどうにかできますけど、前に立ってちょっと難しい話になると全然日本語はもう足りないので、不十分なので、砂川さんに頼まないといけなくなりました。本当にすみません。
Okay, before we get started, I would just like to give you an overview of what we'll be covering until Sabbath.
本論に入る前に、この今週の安息日までにですね、どういうお話をしていくかということをざっと、手短に説明したいと思います。
From 2 o'clock to 3:30, our first meeting will be covering some of the chronic diseases that plague our society today.
2時から3時半までのこの時間はですね、毎日この、慢性病についてのお話をしたいと思っています。
These chronic diseases are where modern Western medicine is not doing such a great job.
この慢性病っていうのはご存知のように、この西洋のですね、西洋医学によるお薬によってなかなかその治療がですね、うまくいってない分野であります。
Now, I don't want you to misunderstand. I believe in Western medicine.
まあ、誤解していただきたくないのは、西洋医学にもですね、私は信じているんですけれども。
There are definitely times when you need to go to the hospital.
私たちがですね、病院に行かなければいけない、また行くべきですね、場合っていうのもあるわけです。
If I'm in a traffic accident and I'm bleeding out from a, you know, from an injury, don't give me an herbal poultice or a charcoal poultice. Take me to the emergency room.
もし私がですね、交通事故にあってなんか大量の出血とかしていたらですね、どうかですね、私にこのなんか、薬草の湿布とかですね、そういうのやらないで病院に連れて行ってください。
There are times when we do need a Western medical doctor.
この西洋医学のお医者さんの助けを必要とする時だってあるんです。
But for many of the chronic diseases, there's a much better answer than drug surgery radiation.
しかし、こと、まあ、慢性病とかに関してはですね、薬品とか何だった、手術とかですね、その放射線療法とかそういうもの以上に、まあ、効果を与えてくれる方法があるんです。今週この最初の時間にですね、そのような学びをしていきたいと思っています。
Oh, I guess I should tell you, I don't have. I graduated as a naturopathic doctor in 2007.
私はですね、2007年に、自然療法医っていうんでしょうか。学校卒業してですね、自然療法医のアメリカで資格を取得いたしました。
And for the past three years, I've been working with an organization in America to do medical missionary work, mostly in the Seattle area.
そして過去3年にわたって、このワシントン州のシアトルを中心としてですね、この維持伝道の働きをしている組織の下でですね、教会の下で働いてまいりました。
So I don't have a, you know, a huge amount of experience, but I'd like to share with you what God has taught me.
ですから私この3年というですね、まあ、経験が豊富なわけではないんですけれども、その中にあっても神様がですね、私に教えてくださった事柄を皆さんと分かち合えたらと思っています。
Okay. During the second session, we'll be covering health principles from the Ten Commandments.
そしてこの午後のですね、2次元目においては、健康の原則、それから神様の戒め、律法についての勉強をしていきたいと思っています。
You know, we need to study God's Ten Commandments very deeply.
私たちは神様の与えてくださった実戒をですね、深く研究する必要があります。
神様ご自
身の指によって書かれたこの実戒からですね、私たちが学ぶべきことは本当にたくさんあるんです。これは私たちのこの道徳的な健康のためばかりでなく、実際にこの肉体のですね、健康にも関係している教えであります。
So that's what we'll be covering during the second session.
この午後のクラス2次元目においてはそのような学びをしていきたいと考えています。
Okay, so for, let's go right into our lecture for today.
では今日の学びのですね、本論に入っていきたいと思います。
And we'll be, the first disease we'll be covering today will be heart disease.
今日最初に取り上げたい病気はですね、心臓病であります。
And of course, as most of you know, it's the number one killer in the world.
皆さんご存知かと思いますけれども、心臓病というのは全世界でですね、最も、人を殺している病気であります。
The sad thing about heart disease is that a lot of people do not know that they have heart disease.
そしてこの悲しいことにですね、多くの人たち、心臓病を抱えている、患っている多くの人たちが自覚がない状態でいるんですね。
The sad fact is that for many people, the first symptom that they have heart disease is this excruciating chest pain and then death.
そして往々にしてですね、その自覚を持たずに生活しているにもかかわらず心臓病を持っている人たちの多くがですね、最初にそのことに気づくときにはもう極度の痛み、心臓発作による極度の痛み、そして最悪の場合は死を迎えてしまうということになるわけです。
We don't want that to happen to any of us.
そして私たちそういうことがですね、この中の誰にも起こってほしくはないわけです。
So we'll learn about how God wants us to treat our bodies so that we can prevent heart disease.
このような心臓病をですね、予防するために神様が、私たちがどのように自分の体を扱うように望んでおられるかということを学んでいきたいと思っているわけです。
Just a first, a few facts about the heart disease.
まずこの心臓病についての、まあ、いくつかの情報を提供したいと思いますが、
These numbers are a little bit old, 2004, but in the U.S., just in the U.S. alone.
これらの数字、統計はですね、アメリカにおいてのみのもので、また少し2004年に取られたものなので、一番新しい情報ではないんですけれども、米国において62万5486人の人が、1年間に心臓病で亡くなっているというんです。
That's over 1,700 people dying from heart disease every day in America.
つまりアメリカという国だけでですね、毎日毎日1,713人の人が心臓病で亡くなっているということなんです。
You know, in America, we make a big deal about the Iraq War, and during the whole Iraq War, there were, you know, little over 4,000 soldiers that died during the whole many years of the Iraq War.
アメリカでこの5年ぐらい前ですか、イラク戦争、アメリカが始めてですね、そしていろんなこの論議が起こっているわけですけれども、そのイラク戦争で亡くなった兵士の数全体がですね、4000人ちょっとなんです。
But every day in America, 1700 people, over 1700 people every day dying from heart disease.
一方では、毎日1700人の人たちがですね、心臓病だけで亡くなっているんです。
But, the good news is that in America at least, the heart disease rate does seem to be coming down.
まあ、これはいい兆候かもしれませんが、最近ではですね、この心臓病で亡くなる人の数が少しずつ減ってきているそうです。
From, 99 to 2005, a 25% decline.
1999年から2005年の間 になされた統計では、その間に心臓病で亡くなった人の数はですね、25% も減ったそうです。
That's very good news.
これはまあいい知らせと言いますよね。
The bad news is,
ところがそれにもちょっと、悪い局面がありまして、
The obesity and diabetes still on the rise.
その一方ではこの肥満と糖尿病はですね、増え続けている一方なんです。
Those two diseases, obesity and diabetes, are risk factors for heart disease.
そしてこの肥満と糖尿病というのはですね、心臓病に至る、まあ、大きな危険要因となっていくわけです。
So even though right now heart disease rates are going down, it probably won't keep going down.
ですから今現在心臓病の、死亡数はですね、減ってきているとはいえ、いつまでもそれは続かないはずです。
The American Heart Association president, you know, was asked, why do you think it is that the, you know, from 1999 to 2005, why is the American rates for heart disease coming down? What are the reasons?
アメリカ心臓協会っていうのがありまして、そこのですね、まあ会長というにのくらいにいる方がですね、この1999年から2005年まで、どうしてこの心臓病の死亡数が減ったかということについて分析して、その発表をしたとそうなんですけれども、
And this was his answer.
このような答えをしています。
It said, improved emergency treatment for stroke.
心臓発作になった時の、救急医療の技術が、発達したから、まずそれが一つの理由ですね。
Improved treatment for heart attack.
まあ、脳卒中ですか、ストロークは。脳卒中、それから心臓病、そういった病気に襲われた時の救急医療が、まあ、技術が向上しているというわけです。
Improved treatment for blocked arteries.
それから動脈硬化ですかね、これは。そういったものを治療する、また技術が向上したことによる。
Widespread use of cholesterol lowering statin drugs.
それから、コレステロール値をですね、下げる薬品というのがありまして、その、まあ、薬品が多くの人たちに、より多くの人たちに服用されるようになったことがまた原因として挙げられるそうです。
Aggressive management of high blood pressure.
それから心臓病、あ、じゃない、高血圧の治療がですね、まあ、より積極的に、この、まあ、薬物治療ですけれども、医学界においてなされるようになったこと。
And the last two have to do with, lowering the number of people who smoke, smoking.
最後の2つは、まあ、あの、喫煙、タバコに関することなんですけれども、
Of all these reasons that he listed, only the last two concerning smoking are related to lifestyle. Everything else is high-tech medicine.
この心臓病の死亡率が減った要因、最後の2つだけがですね、あのライフスタイル、生活様式に関係しているもので、あと残りの理由はですね、すべてこの医療技術の向上によ るものだったわけです。
And so this, the president of the American Heart Association says it's because we have wonderful high-tech medicine and drugs. That's why less people are dying from heart disease.
そしてこのアメリカ心臓協会の会長がですね、誇らしげに私たちの医療技術が向上したがゆえに心臓病ので亡くなる方が減ってきていると言っているわけです。
Is that really true?
これは真実でしょうか?
Well, let's take a look at some of the facts.
いろいろなまた事実を見ていきましょう。
Angioplasty is a very common procedure performed in the hospitals for heart disease.
カテーテル治療って言うんですか?それがまあ、あの、アメリカで心臓病を治療するですね、まあ、主要な方法になってきているそうなんですけれども。
When your arteries get plugged up with, you know, cholesterol,
コレステロールでこの動脈が詰まったとしますね。
They put in a balloon in there.
その中に、風船のようなものを入れるそうです。
They pump up the balloon and,
そしてこの風船を膨らましまして
and literally just crunch open those, hardened arteries.
そしてこの心臓をですね、膨らませてそしてその中の血管をですねそれによって広げるという方法だそうです。
And then many times after they do that, then a lot of times they'll put in a, metal mesh to keep it open.
そしてこの、そしてその風船をまあ破裂させて、それからこの開いた血管とかをですね、その開いた状態にしておくために、メッシュとかを入れるそうです。
Well, it works temporarily.
一時的には効果があります。
But one third of these people who have that procedure done, within six months, their arteries are plugged up again.
ところが、この治療を受けた人たちの3分の1の割合でですね、6ヶ月以内に同じ問題を、が再発するそうです。
Within one year, 70-80% are plugged up again.
1年以内にはもう再発の確率がですね、70-80% にも及ぶそうです。
It's not a long-term solution.
ですから、まあ、長い目で見ればですね、本当の解決とは言えないわけです。
Statin drugs, cholesterol-lowering drugs.
コレステロール値を下げる、まあ、薬品というのがありまして、
How good are they?
これがどれほどですね、いいお薬なのか見ていきましょう。
The problem with statin drugs is that, yes, they do lower your cholesterol.
コレステロールのを下げる薬ですので、確かにこれを服用するとコレステロールの値は下がります。
However, there are many, many, pretty bad side effects.
ところが、様々でですね、よからぬ、まあ、副作用をもたらすわけです。
They're very hard on your liver, damaging to the liver.
特に、肝臓に負担がいきます。
And, all kinds of terrible You know, side effects that can come from that.
それに伴うですね、いろんなよからぬですね、まあ、副作用、いろいろ出てくるわけです。
But even more important, do they really help to, help people to live longer?
大事なことはですね、これらのお薬を服用したら、その服用した人たちがですね、より長く健康に生きることができるようになるのかということなんですけれども。
Lipitor is one of the, most popular drugs in America.
その主要なですね、お薬にリピトールというものがありまして、これアメリカにおいてですけれども。
And, they did a big trial to see how effective Lipitor was.
そのリピトールがどれだけ効果のあるお薬かということを、まあ、いろいろ研究がなされたそうです。
After three years and at six years, they looked at these two groups of people. One group was taking Lipitor, the other was taking, a fake medicine that wasn't doing anything.
リピトールをきちんと服用させてですね、いるグループと、それから、まあ リピトールじゃないお薬ですか、それとも全然取らせない、
偽物だけ、
okay、リピトールの偽物ですね、与えて、実際はその薬じゃないものを取らせてですね、3年、そして6年、様子をですね、観察したそうです。
It did lower cholesterol.
そしてリピトールの方ね、リピトールを服用させた方は確かにコレステロール値は下がっていきました。
But when they looked at mortality, whether they lived longer or not, the two groups were exactly the same.
ところが、まあ、そのグループのですね、結局死亡率、どれだけ以後長く生きたかっていうことに関して統計に出しましたら、全然違いはなかったそうです。
So really, it really does not help you to live any longer.
ですから、リピトールを服用したからといって、それでより長生きしたということにはならなかったわけですね。
So is high-tech medicine really the answer for heart disease?
ですからこの高度な医療技術というのは、実際に心臓病にですね、助けとなっているかということなんですけれども。
Really, prevention is the best answer. If you don't change your lifestyle, you are not going to heal heart disease.
最善の回答は予防医学であります。本当にですね、生活そのものを私たち変えない限り心臓病の問題ですね、解決することはありません。
The past president of the US, Bill Clinton, he loved McDonald's. He was famous for loving McDonald's food.
かつてのアメリカの大統領ビル・クリントンという人がいたんですけれども、彼はマクドナルドのハンバーガーが大好きでですね、大好物であるということで有名でした。
But several years ago, he had to undergo many of these surgeries, bypass surgery, the angioplasty.
数年前彼はですね、まあ、心臓病を患ったようで、このそれに伴うですね、さまざまな、その高度なですね、この医学治療を受けたそうです。
He didn't change his lifestyle.
そういった治療を受けた後も彼のライフスタイルは変わらなくて、つい最近また心臓のですね、同様の、手術を受けられたみたいです。
This time, he's changing his lifestyle.
今回はさすがに懲りたらしくて、その生活をですね、変えて改善が見られたそうです。
He realized that high-tech medicine was not the ultimate answer.
この高度な医療技術というのがですね、本当に病気の治療にはならないということを彼自身も悟ったようであります。
Okay, so what are some of God's answers for preventing and even treating heart disease?
心臓病の予防、それから治療に関するですね、神様の答えは何か見ていきましょう。
And of course, we think of the eight natural remedies that God provided through Ellen G. White.
Ellen G. White、ホワイト夫人を通して神様が与えてくださったですね、8つの健康の法則、皆さんご存知ですよね。
And the first thing we think about with any disease is nutrition.
まあ、どの病気に関してもそうですけども、まず第一に挙げたいのが、栄養であります。
And definitely maintaining an ideal cholesterol level is important.
そして理想的なですね、コレステロール値を保つということは重要であります。
And, it's hard to say what's the best cholesterol level. Everybody's a little bit different.
個人差がありますので、誰にもですね、適切なコレステロール値っていうのがいくつかっていうのは、ここで申し上げるのは難しいんですけれども。
But approximately 100 plus your age.
大体の目安でいくと、100プラス皆さんの年齢を足していただければですね、これが最善のコレステロール値だと言えるでしょう。
So as you get older, your cholesterol level it's okay if it's get a little bit higher.
ですからこの公式でいくと、年齢を重ねれば重ねるほど、まあ適切なコレステロール値も上がっていくわけですね。それでいいと言えるわけです。
We need cholesterol in our bodies.
そして私たちの体はですね、適切なコレステロールを必要としているわけです。
Has many important functions within the body.
そしてコレステロールはですね、私たちの身体で、さまざまな重要なですね、役割をしてくれます。
The thing is that, we don't need to eat any outside cholesterol. Our body makes all the cholesterol that it needs.
ただ覚えておきたいのは、私たちはコレステロールが大事だ、重要だからといって、外からコレステロールの栄養としてですね、取る必要はないんです。なぜなら体自身がコレステロールを作っていくからです。
And it's, many trials have shown, many experiments have shown that the higher your cholesterol level is, above 200, your risk, mortality risk, your risk of dying from heart disease does go up.
そして、まあ、様々な統計が示していることですけれども、 200以上のコレステロール値が200以上になりますと、確かにですね、死亡率、それからこの、まあ、心臓病にかかる割合というのは上がっていきます。
The only thing, a caution here is that, like we said, it's okay as you get older if your cholesterol level is a little bit higher.
しかしここで注意してまた覚えておきたいのは、ある程度ですね、年齢を重ねるに従ってコレステロール値が上がっていくということは別に悪いことではないということ。
There is data that shows that older people who have very low cholesterol, their mortality rate is actually higher.
かえって、年齢が、まあ、いわゆる高齢者でですね、コレステロール値が極端に低い人の方が死亡率が高くなるという統計すらあるんです。
When they were coming up with, you know, the risk factors for heart disease, they picked cholesterol as one of the main markers for heart disease because it was easy to measure and because there was a drug that they could use to lower cholesterol.
そしてなぜ医学界においてコレステロールがですね、主要な危険要因に挙げられているかというと、それはまあ、その数値が容易に測れるということ。そしてそれをまた容易に下げてくれる薬がですね、出せるということが挙げられるようであります。
But there are many, many risk factors for heart disease.
ところが心臓病の危険要因というのは、多種多様にわたるわけですね。
Cholesterol is only one of them.
コレステロールはその一因にすぎません。
And actually, recent data, recent experiments have shown that even if you have fairly high cholesterol levels, if you don't have very much inflammation in your bodyIt's completely okay.
そしてごく最近のですね、研究によるよりますと、たとえコレステロール値がかなり高い数値にあったとしても、もし体内にですね、炎症というものが全然なければ、それはそれで何の問題はないという結論であります。
There are many people who have cholesterol levels higher than 200, but if they have a healthy lifestyle with no inflammation, chronic inflammationThey don't have any heart disease.
そして多くの人たちがですね、コレステロール値が200以上であったとしても、正しい生活習慣を築いていて、なおかつ体内にですね、慢性的な炎症を持っていない人たちは、この心臓病にかかる、なんて言いますか、危険はないんです。
So let's go on, let's see. So the, I'm sure all of you have heard about the good cholesterol, the bad cholesterol.
善玉コレステロール、悪玉コレステロールっていうこと、聞かれたことありますよね。
And the hard thing is that, trying to get your good cholesterol up while lowering your bad cholesterol is, pretty difficult to do.
そして一番問題なのは、難しいのはですね、この善玉コレステロール値を上げつつ、なお一方でですね、悪玉コレステロール値を下げるっていうのは、容易ではないんです。
The cholesterol lowering drugs lower everything, good and bad.
そしてコレステロールをいわゆる下げてくれるですね、お薬は善玉も悪玉も構わず下げてしまうんですね。
And we really don't want to do that.
それは望ましいことではありません。
But there are some foods that will raise the good cholesterol while lowering the bad cholesterol.
ところが善玉コレステロールを上げて悪玉コレステロールを下げてくれるですね、食品というのがあるんです。食物が
Garlic, onions,
ニンニク、玉ねぎ、
grapeseed oil, surprisingly.
グレープシードオイル、ブドウの種のから取った油ですね。
And, to a lesser extent, but a little bit, vitamin C and vitamin E.
それから、まあ、栄養でいけばビタミン C、ビタミン E などが挙げられます。
All of these things will help to increaseGood cholesterol while lowering bad cholesterol.
これらの食品、食物ですね、あるいは栄養素は善玉コレステロールを上げ、悪玉コレステロールを下げるという作用があります。
The other good thing that, when we think about nutrition in heart disease is, fiber. You need lots of fiber in order to lower your cholesterol levels.
そして栄養と、心臓病のですね、因果関係をもう少しお話しするならば、心臓病にかかる危険を下げるのにですね、効果的なのが繊維であります。食物繊維
30 to 40 grams every day is a good amount.
理想的なこの、まあ、繊維の量というのがですね、1日に30から40グラムだそうです。
And it's not all that much.
30グラム、40グラムというのは大した量ではありません。
Especially here in Okinawa, where you eat lots of good many vegetables, 30 to 40 grams is fairly easy to do.
特に野菜をですね、多く食べる、まあ、沖縄の人とかですね、まあ、内地の方もそうだと思うんですけれども、野菜を多く食べている限りは30グラム、40グラムというのは簡単に摂取しているはずです。
Okay, but an interesting experiment here. People who ate just less than 16 grams a day.Compared to people who ate 16 grams or more every day,
ここ、ね、
one third less heart disease.
ここにこの16グラム以下の食物繊維を取っている人たちと16グラム以上の食物繊維を1日に取っている人たちの統計があるんですけれども、16グラム以上を取っている人たちは以下の人たちに比べて、心臓病にかかる確率が3分の1に減っているそうです。
That's just 16 grams a day.
たったの16グラムを基準としてですね、ここで研究した統計ですけれども。
So if you talk about how can I get a lot of fiber without getting cholesterol, you're talking about a vegetarian diet.
では、いかにですね、より多くの食物繊維を取り、そしてコレステロールをなおかつ、摂取しないかということを考えると、もう行き着く結論がですね、菜食なんです。
This study, a very interesting thing, study that was done with Seventh-day Adventists.
これはセブンス・デイ・アドベンチストの人たちを対象になされた研究らしいんですけども、とても興味深いものであります。
Every one of the Seventh-day Adventists, and they looked at the people non-vegetarian Adventists.
セブンス・デイ・アドベンチストの人たちの食生活いろいろいまして、一番下の段の人たちがですね、菜食でないセブンスデーの人たち。
They ate meat, milk, eggs, cheese. They ate all those things, just like the world.
肉、魚、牛乳ですね、乳製品。もう世の中の人たちとほとんど変わらない食生活をしている人たち。
But even then, they had 56% of the heart disease rates of the general population.
そういった人たちでさえ、一般の人たちよりもですね、心臓病にかかる。この割合が 56% にとどまっているそうです。だいたい半数ですね。
If they, but, let's see. If they were vegetarians but still eat milk and eggs, 39%.
まあ、肉魚は食べないけれども乳製品は取っているという、まあ、純菜食、じゃないな、まあ、何菜食って言うんですか、乳卵菜食、ごめんなさい、乳卵菜食の人たちはこの心臓病にかかる比率が 39% だそうです。
But if they were total vegetarians, then it's way down to 14%.
純菜食ですね。の人たちは 14%。
So just by being a Seventh-day Adventist, you have some good effects.
ですから、まあ、意外と食生活がめちゃくちゃであっても、いい加減であってもセブンス・デイ・アドベンチストであるというだけでですね、心臓病にかかる危険を結構減らしてくれるそうなんです。
But we always look for the best that we can do.
しかし私たちはさらに上を目指すべきですよね。
Total vegetarians, that's the way to go.
純菜食、これがもう最善であります。
And we won't go over this. I'm sure all of you know here, but there are many, many other benefits of a vegetarian diet.
まあ菜食によるですね、そういう食生活によるさまざまな、効果があるわけですけども、まあ全部はここであえて説明しませんけれども、
Some people are worried about children growing up vegan. They worry if they can vegan, vegan. They worry if the children can get enough nutrients.
Okay. まあ多くの親たちはですね、子供たちを育てるときに純菜食も何の動物性も取らせない場合に十分な栄養が与えられているだろうかと心配する人たちがいます。
But recently, the American Dietetic Association came out with a statement that said, if you do a vegetarian diet wisely with a good variety of fruits and vegetables, no problem.
しかし、ごく最近のですね、アメリカの権威あるダイエット協会っていうのが人たちの、結論によりますと、子供であっても、幼い子供であっても、純菜食で、しかもまあ、バラエティに富んだですね、食品を与えていれば何の問題もないということ、十分な栄養は取れているという、結論であったそうです。
My parents used to tell us that, you know, when we were in America, my aunt, auntie Miyako,
Whenever we'd go visit her, she'd say, "Oh, you need to feed your kids meat. Look how small they are."
私たちがアメリカに住んでいた時ですね、家族でおばさんの家に行って、まあ、そしたらいつも言われてたのは、あんたたち肉食べないからもう栄養足りてないよ、ダメだよダメだよってよく注意された覚えがあります。
But when she saw my kids, they're, you know, total vegetarians from birth, she never says that to us anymore.
ところが、そのおばさんですけれども、私のですね、娘たち、もう純菜食で育てているんですけれども、彼女のところに行くとでも発育がかなり大きいので、私たちにはですねそういうことは言わなくなりました。ですから子供をですね完全菜食でですね育てても何の問題はないんです。
Okay, so your food is your best medicine.
だとするならば私たちの日ごとに摂る食物がですね食べ物が最善の、お薬ということができるんです。
But there are times when you need a little extra help.
しかし、私たちにはですね、またさらなる助けをですね、必要とする場合もあります。
And sometimes herbal remedies can be a very big help.
例えば薬草によるですね、治療とかも、大いに役立つことがあります。
So let's take a look at just a few of the herbal remedies for Heart disease.
心臓病に効果的なですね、まあ、薬草治療に関していくつか見ていきたいと思っています。
Okay, one of the first herbs that we think about as a naturopathic physician is hawthorn berries.
この、まあ、自然療法をやっていて自然療法医療に携わっているものがですね、心臓病というときに最初に出てくる薬草がですね、ホーソンベリーというものです。
I don't know what you call it in Japanese, but who is it? Ishii-san has it in her catalog.
日本語で正式なんていうか私は分からないんですけれども、先ほど見せてもらった憲政協会憲法のカタログにはちゃんとホーソンって書いてましたね。ホーソンベリーって書かれていました。
Hawthorn berries are a grow on a large bush. It's almost like a tree, but it's actually a bush, but a very beautiful flowers and little berries.
ホーソンベリーというのはですね、まあ、大きな木ではないんですけど、まあ、木のようにですね、なる植物で、そしてまあ小さな実がなっているものなんですけども。
いちご。
Berry kind? What's that? Berry kind? Berry family?
It is a berry, but...
いちご類と言えるかもしれませんね。Berry とつきますから。
割と。
グミに似てるけど、グミより硬いとおっしゃってますけれども。
These hawthorn berries are it's a very gentle herb.
ホーソンベリーというのはジェントって何て言うんですかね、まあ、効き目が強烈ではないんです。ですから長期間ですねこれを取る必要があります。この心臓の弱い方に効果的ですね。
It strengthens the heartbeat, the muscle itself.
この心臓を鼓動させる筋肉を強めてくれます。
And so for people like congestive heart failure, very common.
慢性の、まあ、心臓病らしいんですけれども、
it strengthens the heartbeat.
そういう人たちのですね、心臓の鼓動させる筋肉を強めてくれます。
And you can make a tea from these berries.
このホーソンベリーから、まあ、お茶を作ることもできますし、
you can just eat those berries, you know, by itself raw.
そのベリーの実をですね、
not very tasty.
生で食べることもできます。あんまり美味しくありません。
But the best way to get it is in America we have these kind of like it's called a solid extract, but it's like a thick jam.
Okay. アメリカではですね、一番最善これを取る最善の方法として何らかの、まあ、エキス状になっていて、まあ、ジャムみたいな状態でですね、これを取るの一番、まあ、より多く取れるということなんでしょうかね。
And that is it's very tasty. Tastes very good.
そしてしかもジャムみたいになっててですね、美味しいそうなんです。
And so for older people who have heart problems, this is one of the first herbs that we will recommend people take.
ですから心臓を患っている特にですね、お年寄りの方々に私たちが自然療法医がですね、お出しする最善の薬草がこのホーソンベリーであります。
Okay, let's talk about another famous herb, cayenne peppers.
それからもう 一つですね、これも有名なものですけども、いわゆる唐辛子と呼ばれているものですね。
赤唐辛子ね。
赤唐辛子。Yeah. Okay.
Cayenne peppers. And this one is great for improving circulation throughout the whole body.
これは、これを取るとですね、まあ、体全体の、血液循環を良くしてくれます。
When you take that cayenne into your mouth, it opens up, immediately opens up the blood vessels.
この赤唐辛子ですね、口に入れた途端に血管をですね、開いてくれます。
That's a very strong herb.
まあ、非常に強烈な、まあ、薬草と言えます。
So you do have to be, you know, use it with caution.
それだけに、まあ、注意深く取る必要があるんです。
But I've heard of many people, naturopathic physicians who have used this for people who are actually having a heart attack.
実際にですね、心臓発作にかかっている人にですね、自然療法医がこの赤唐辛子をですね、食べさせたのか飲ませたのか、そういうことも聞いたことがあります。
One story that was very interesting was this lady was the doctor was shopping at a regular supermarket.
私が聞いた話では、ある女性がですね、まあスーパーで買い物をしていたときに、
and a lady nearby had a heart attack. You know, she put her hand to her chest, fell down.
近くで買い物をしていた人が突然ですね、心臓発作にかかって倒れたそうです。
And everyone was gathering around and called 911.
そして。たちまちのうちに人だかりになってですね、誰かが、まあ、119番をしたわけです。
But, this lady was, who knew about natural remedies,
そこに居合わせたこの自然療法について知っていた人がですね、女の方が、
rushed over to the spice counter of the supermarket.
この香辛料のスーパーのですね、香辛料の置いてあるところに行きまして、
took the container of cayenne pepper,
そして急いでこの赤唐辛子を引っ張り出してきて、そしてこのさじ一杯のですね、赤唐辛子を彼女の口に入れたそうです。そしてこのもう床にですね、もう 痛みに苦しんで倒れている女性はどうなったかというと、
almost immediately said, oh, that feels better.
もうこの口に入れられた途端にですね、ああ良くなったと言ったそうです。
By the time the paramedics came to the supermarket,
そしてこの救急隊員がそこに駆けつけた時には、
She was sitting, talking, no problem.
もうきちんと座ってですね、お話もできるような状態になっていたそうです。
Of course, they took her to the hospital for evaluation.
まあ確かにですね、まあ、その念のために病院に連れて行かれたんですけれども、
But her pain was, gone.
彼女のもう痛みはですね、完全になくなっていたそうです。
And cayenne pepper works that fast.
赤唐辛子というのはそれほどのですね、まあ、強烈な効果を、及ぼしてくれるわけです。
The only caution with that story,
そしてこのお話にもですね、注意しなければならない点がありまして、
is that, if they don't have any consciousness, if they've passed out, no consciousness, you don't want to put anything in their mouth.
もし意識を完全に失っている人には、それをですね、その人に口にそんな唐辛子とか入れるべきではありません。
They can choke on it.
それでですね、まあ、窒息する可能性がありますから、危険がありますから。
But if they're conscious, it's a good remedy to try.
意識がある場合はやっても大丈夫だそうです。
Okay, so,
心を見る価値はあるそうですね。
Let's look at another herbal remedy.
また別の薬草を紹介しますけれども、
Oh, I forgot to bring a picture of this, but it's called Scotch Broom.
スコッチブルームというものなんですけれども、
This one's not as well known.
あまり知られていません。
But naturopaths use this for people who have arrhythmia, irregular heartbeat.
この自然療法医はですね、不整脈ですかね、不整脈とかを患っている人に処方するものであります。
This Scotch broom is it's a weed that grows all over.In America, Western,
もうこのスコッチブルームというのはアメリカ中でですね、あちこちに生えているもう雑草みたいに、見られている薬草なんですけれども、
beautiful yellow flower.
しかし綺麗なですね、黄色い花が咲きます。
We make a medicine from those, the flower and the leaves.
その花と葉っぱからですね、薬草を取るそうなんですけれども。
And it has the power to just regulate the heartbeat, make it regular.
そしてこの心臓の鼓動をですね、まあ、規則的にさせる効果があります。
The only thing with this one is that it is a poisonous if you take too much of it.
ただ気をつけるべきなのは、あまり多く取りすぎるとかえって毒になってしまう点であります。
Many medicines that have heart effects, herbs.You have to be careful because with the heart you can overdose and it can be poisonous.
心臓に効果があると言われているこの薬草の多くがですね、また危険な面もありまして、心臓にいいからといって 大量に取りすぎるとかえって毒になってしまう場合があるということなんです。
So you have to be careful about that. But hawthorn berries and cayenne, yeah, they're pretty safe.
ただし、ホーソンベリー、それからこの赤唐辛子というのは、大して危険はありません。このスコッチブルームが、かえって毒になる場合があるということですけれども、どういう危険がそのあるかということなんですけれども、
The effective ingredient is called an alkaloid.
その内容量って、内容物見てみますと、アルカロイド？
アルカロイドの種類。
アルカロイドの種類だそうなんですけれども、
And it's toxic to the liver.
そのアルカロイドという物質は、この肝臓にですね、毒素をためてしまうんです。
So you don't want to do too much too often.
ですから、あまり、大量に、そして頻繁に取ることは避けた方がいいんです。
Of course, exercise is a very important thing for heart disease.
心臓病にですね、非常に重要、効果的なのが、もう一つの、ものがですね、運動であります。
And 30 minutes of aerobic exercise 5 days a week.
1週間に5日30分ですね、1日30分、aerobic exercise、有酸素運動というものをが求められます。
That's kind of the minimum.
これは最小限のものなんですが、少なくともこれぐらいの運動はしましょうということなんですね。
Of course, you know,A little bit is better than nothing.
少しの運動も確かに全然やらないよりはマシなんですけれども。
But if you want to improve your heart function,
しかしもしその心臓の機能を高めたいと望まれるならば、
this 30 minutes, 5 days a week is kind of the starting point.
1週間に5日間30分この運動を続けると、有酸素運動を続けるということがですね、最低限スタートにはよろしいでしょう。
Ideal is 1 hour a day, 5 days a week.
理想はですね、1週間に5日、1時間のその運動を続けることであります。
But of course, if you haven't been exercising, you need to start slow and build gradually.
もちろん、今まで全然運動をやっとこなかった人たちは、ゆっくりと少しの運動から始めて、少しずつですね、その運動量を増やしていくということが大事であります。
So, you know, if you haven't been doing any exercise, maybe 5 minutes a day, that's where you need to start.
もし全く運動してこなかった人ならば、1日に、5分間の運動でも、それはそれで、いいと思います。
But the important thing is that you, do it regularly.
大事なのは、規則的に運動を行うということであります。
So you have to pick an activity that you enjoy.
そしてその運動に伴うですね、何らかのこの皆さんが楽しめる活動に専念することも大事だと思います。
Because you want it as a part of your lifestyle, not just something that you do, you know, for a month and then give up.
何らかの義務感でそれをやってしまうとですね、また三日坊主で終わるとかですね、諦めてしまうことがありますから、自分のライフスタイルの一部にその楽しめる運動を取り入れることが重要だと思います。
So Ellen White says, walking is the best exercise.
ホワイト人は歩くことが最良の運動だと言っています。
The only caution with that is, for heart effect, to improve your heart function, walking can't be, you know, just...
注意していただきたいのは、心臓の機能を高める運動というのはですね、こういうダラダラの運動、ダラダラ歩く、ゆっくりですね、それでは効果がないということであります。
You have to get your heart pumping.
心臓をですね、しっかりとこの鼓動させる、機能させるために活発に歩くことが大事です。
Move your arms, move your legs vigorously.
腕を 足をですね、活発に動かす歩き方が大事です。
You don't have to run. You don't have to jog.
決して走る必要はありません。
But you need to walk vigorously.
ただし、しっかりとですね、まあ、早足でテキパキと歩くことが大事です。
There's a very interesting story about a man, a salesman, who his life was going just from bad to worse.
あるセールスマンの仕事をしていた男の人のお話をしたいと思うんですけれども、彼はまあ仕事がうまくいかなくなってですね、まあこのだんだんだんだん人生に失望するように至っていきました。
His wife wanted to divorce him.
彼の奥さんはですね、彼と離婚したいと言い出しまして、
His kids hated him.
子供たちにも嫌われていまして、
no one likes him at work.
職場でも嫌われていました。
He says, you know, and his doctor, the last visit he went to the doctor said, you have heart disease. If you don't change your lifestyle, you're going to die.
そして彼最後にお医者さんのところに行ったんですけれども、そしたらあなたは心臓病がありますよと、心臓病を患っていますから、ちゃんと運動しないと、あるいはライフスタイル、生活を変えないと死んでしまいますよと言われました。
He was so depressed.
もう本当に失望落胆していたんですね。
So he wanted to commit suicide.
その挙句に彼は自殺しようと思いました。
But he didn't want to cause problems for his family.
でもまあ家族にですね、迷惑はかけたくないと思ったわけです。
So he came up with a good idea.
そしてあるいい考えが浮かびました。
Late one night,
ある晩遅くに、
he put on his jogging suit.
彼はですね、運動用の、まあ、ジョギングのそのジャージに着替えて、
and went out on a cold night.
そして寒い晩にですね、外に出て行きました。
He started to run and jog.
そして一生懸命走り始めたんです。
And said, I'm gonna have a heart attack and die.
もう懸命に走ったらおそらく心臓発作にかかるだろうから、そうやって死ぬだろうと思ったわけですね。
And no one will know that I committed suicide.
そして自分がそういう形で死んだら、誰もこれが自殺だとは思わないだろうと。
So he ran and ran and ran.
一生懸命走りました。
Sure enough, his chest started to hurt.
それから時期にですね、胸の方が痛くなってきました。
But he kept going anyway.
それでももう頑張って始めました。
He was sweating.
どんどん汗が出てきます。
And finally, the pain got too bad.
そしてもう耐えられないほどの痛みになってきました。
He fell down on the cold ground and passed out.
そして、冷たい地面にですね、ついに倒れてしまって気絶してしまったんです。
A few hours later, he woke up.
数時間後に目が覚めました。
Couldn't do it.
あれ、死ねなかったじゃないか。
He dragged himself back home.
それからまた這うようにしてですね、やっとこさ家に帰りました。
I'll do it again tomorrow.
よし、明日また、今度こそ目的を果たしてやると思ったわけですね。
After everyone was asleep again,
それからみんな寝静まった後で、
went out and jogged,
外に出て走りました。
His chest hurt again.
昨日よりも一生懸命走りました。そしたらやはり案の定心臓が痛くなってきました。
and fell down on the ground again.
そしてまた地面に倒れてしまいました。
Still couldn't die.
死ねませんでした。
He continued this for, you know, a week, 10 days.
そして1週間とですね、10日ぐらい続けているうちに、
He started feeling, you know, better.
なんか気分が良くなってきたんです。
going to work wasn't so bad.
そして職場に仕事に行くのもですね、あんまり苦じゃなくなってきたんです。
His relationships with his wife and the kids started getting better.
夫婦関係、子供たちの農薬関係もですね、だんだんなんかうまくいくようになってきたんです。どういうわけか。
Anyway, so he didn't want to commit suicide anymore.
もう自殺することはやめてしまいました。
So exercise helped him in many different ways.
運動によってですね、彼はいろんな他の生活面においてもですね、なんか向上が見られたんです。
But don't do like he did.
ただし彼の真似はしないでください。
Build up gradually.
本当に健康になりたい人は死にたくない限りはですね、ゆっくりゆっくり運動を増やしていきましょう。
There are some people who say, I'm too busy during the week. I can't take time to exercise during the week, so I'll do lots during the weekend.
多くの人がですね、もう平日あまりに忙しいので、週日はですね、運動する暇もない。だからもう週末お休みの時にその、足りない分をですね、補うために一生懸命運動する人たちがいます。
They do like 5 or 6 hours marathon.
5時間、6時間マラソンしたり。
That's not a good idea at all.
あんまりおすすめはできません。
When you do short,
全然おすすめできません。
When you do short amounts of intensive exercise, only every once in a while, you actually do more damage than good.
短時間の 激しい運動はですね、しかもたまにしかやらない運動は、このプラスよりもマイナスの方が大きいそうです。
So build up gradually and continue over your lifespan.
ですからもう続けられる運動ですね。このもう一生でき続けられるような運動を、実行していただきたいと思います。
Oh, and by the way, the HDL, the good cholesterol, the best way to increase your good cholesterol is exercise. Exercise is the best way to get that.
そしてこの善玉コレステロールの少し先ほどお話ししましたけれども、この善玉コレステロールの値を上げる最善の方法がこれもまた運動なんです。
Oh, and the other thing I just learned recently is that even older people, you know, who think you know I can't exercise very much at all, even they.If they do a regular amount of exercise, they can build up their heart muscle. They can improve many, many things with a good exercise program.
そして最近学んだことによると、高齢者の方でですね、本当にもう大した運動はできないと、そんなに歩けないと言ってるような人でもですね、規則的に少しずつですね、運動していただくだけでもですね、心臓の機能を確実に高めていくことができます。
So it's never too late to start.
ですからこの運動を始めるということにおいてはですね、遅すぎる手遅れということは決してありません。
OK, so let's see, we're coming towards the end here. But our next one is about emotions and health.
次に健康と、心の状態の関係について見ていきたいんですけれども、
Because health is not just about eating the right foods, getting enough exercise. That's not all there is to health.
健康とはですね、健康にいいものを食べて適切な運動をするっていう、そういったものだけにとどまらないからです。
How we take care of our hearts, our emotional, our mental health has a very direct effect on our physical health.
その私たちの特にその心臓をですね、大切にするっていうことに関して重要なのが、いわゆるメンタル面と言われることですね、精神的な、健康を保つということなんです。
This is from an article 2008. It says that people who are highly prone to anger are three times more likely to have a heart attack than people who are less angry.
これは2008年に出された研究発表なんですけれども、怒りっぽい人、短気な人はそうでない人よりも3倍もですね、心臓発作を起こす確率が高くなると言われています。
AngerYou know, you may be angry at someone else, but that anger, that emotion of anger is doing much more harm to you than, you know, punishing that other person.
誰か、ある人がですね、別の人に対して怒る、頭に来るっていう経験、皆さんもお持ちかと思いますけども、それはですね、相手を怒ったからといって、その人以上に自分がダメージを受けるということを覚えていただきたいんです。
Another emotion that is very damaging to the heart is anxiety.
もう一つ心臓にとても悪い、精神状態がですね、この心配症であります。
Anxiety increases the risk of sudden cardiac death, a heart attack, dying by a sudden heart attack. Anxiety increases that risk 4.5 times.
この心配症になるとですね、
4.5 times.
心臓発作による死亡率をですね、4.5 倍も高めるそうです。
And this one was very surprising here. We all know that smoking is very bad for your heart.
タバコ、喫煙がですね、心臓に悪いというのは誰もがご存知ですよね。
But it says here that high anxiety, people who are very anxious.
ところが、心配症の人は、
anxiety is a two times a stronger risk factor than even smoking.
タバコをただ吸ってる人よりも、日常的に吸ってる人よりも、
two times.
2倍もですね、心臓発作に、心臓発作、
Heart disease.
OK、心臓病にかかる危険が高まるというんです。2倍。
So, being anxious, worrying all the time.
もういつもいつも何か心配ばっかりしてるという状態。
Is even more damaging to your heart, to your health than smoking is.
は、喫煙よりも皆さんにとって健康に悪いということなんです。
So you may be a lifelong Seventh-day Adventist.
まあ一生ですね、セブンスアドベンチストの人もいるかもしれませんが。
You may eat all the right foods.
そしていつも いい食べ物をですね口にしてきた人。
Never ate a McDonald's French fry in your life?
マクドナルドハンバーガー、フライドポテト口にしたこと一度もないという人がいるかもしれません。
But if you're angry, if you're anxious,
ところがそういう人でももし怒りっぽかったり心配性だったりしたら、そういう人は心臓病にかかりやすいし、心臓発作で死ぬことだってあり得るということです。
How you carry yourself in this world, the emotions that you harbor in your heart are very important for your
health. ですから私たちこの精神状態をどのような状態に保つかということ、心臓の健康にとってですね大きな、影響があるということです。
Actually, the Bible predicts that in the last days, men's hearts will be failing them for fear.
週末に関するですね、この聖書の予言にもですね、そのことが書かれていて、
Luke 21, verse 26.
これがルカ21章の26節なんですけれども、
Jesus says, men's hearts will be failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken.
ルカ21章の26節をちょっと読んでみますね。人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。諸々の天体が揺り動かされるからである。この恐怖と不安で気絶するであろう、近代聖書を見ると、恐怖のゆえに彼らの心臓がですね、心臓がもう、ダメになってしまうというわけですね。
So this, the fear of what's going to happen to this world, what's happening in the future, this anxiety、
恐怖におののくあまり真の像がやられてしまうそうです。聖書がそれを言ってるんですね。
And that's not just for their spiritual health, it's for their physical health.
これは精神的な健康のみならず、この肉体の健康についても述べられていることであります。
And the ultimate answer to heart disease, of course, is that rest that we can have in Christ Jesus.
そしてこの心臓のですね、健康に保つ最善の、究極のですね、聖書による答えがイエス・キリストにある休息であります。
Matthew 11:28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
マタイ11章の28節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方に、休みを与えよう。
I pray that each one of us might find that, that true rest in Jesus Christ that will free us from all fear.
イエス・キリストにある真の休息が私のみが私たちをですね、恐怖と不安、などから完全にですね、自由にしてくれるということを覚えたいものであります。
We need to do our part. Eat the right foods, exercise, drink water.
私たちのなすべき分も確かにあります。正しいものを食べて、しっかりと、運動して健康管理を怠らないこと。
But without that rest in Jesus Christ,We can still die from heart disease.
それでもイエス・キリストにある休息をですね、我が物としない限りは心臓病にかかってしまう危険はなくならないということであります。ではこの時間ですね、お祈りを持って閉じたいと思います。
Dear Father in heaven, we thank you so much for the light of the health message that you have given to us as a church.
天の愛するお父様、この教会にあなたが、私たちに必要な健康メッセージを与えてくださいましたことを心より感謝いたします。
そうい
ったあなたからの教えを知っていたにもかかわらず、自分たちの分を果たさなかったこと、心から悔い改めたいと思います。
We ask that you will give us the strength and the power to follow your will in our lives.
あなたの御心に従う力を一人一人に与えてください。
And then to leave our health, our, whatever is troubling us, help us to leave everything at your feet.
そして健康問題であれ何であれ、私たちの悩みをすべてあなたにお委ねすることができますように。
And give us that peace and rest that comes only from trusting in you.
そしてあなたに信頼することによってのみ与えられる、真の平安を与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Amen.